1、特集、未来へつなぐ公共交通。皆さんは日頃公共交通を利用していますか？市内の公共交通は年々利用者が減少し、維持が難しくなっています。私たちの大切な公共交通を守り、未来へつないでいくために、どのようにすればよいのか。今回実施した社会実験とともに、公共交通の今をご紹介します。減少し続ける利用者。市内各所を結ぶ公共交通網として、鉄道、路線バスのほかに、豊後大野市ではコミュニティバスと相乗りタクシーの運行を行っています。市民の移動手段の確保を目的に、平成24年1月から市内全域で運行を行っていますが、利用者は図のように年々減少しています。図。コミュニティバスは平成26年度の35,983人をピークに、令和3年度の利用者は19,679人と、ピーク時の 54.7% まで落ち込んています。相乗りタクシー、三重町中心部域、清川町中心部域も、令和3年度の年間利用者は2,981人と、ピーク時の 60.8% まで落ち込んでいる状況です。図終わり。また、市内を走る鉄道や路線バスも同様に利用者は年々減少しています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、これまで公共交通を利用していた方が外出を控えるようになった影響もあり、交通事業者の経営環境は厳しさを増しています。市では、高齢化の状況や社会情勢を踏まえ、これからの地域公共交通をどう確保・維持していくか、さまざまな検討を進めています。公共交通を利用していますか？令和3年11月に、市内に居住する65歳以上の方を対象に行ったアンケート調査結果では、8割以上の回答者が、各公共交通機関をほとんど利用しないと回答しています。公共交通を利用しない回答者の多くが、自家用車を運転して移動できる、送迎してもらっていると回答していることから、自家用車を用いた移動が主であることがわかります。一方で、見直しを行う場合、最も行ってほしくないこととして、運行ルートの短縮やバス停の廃止が挙げられており、現行のサービス水準は維持してほしいという声が多い傾向となっています。将来は利用するかもしれないが、今は困っていない。公共交通の利用客数は減少傾向が続いています。高齢化も進展していますが、多くの高齢者が自家用車で移動しているため、公共交通が日常利用に定着していない状況も一因です。定着していない背景には、目的地まで公共交通が整備されていないことや、バス路線の本数が少ない、バス等への乗り方がわからないといった住民の移動ニーズと公共交通網の不一致が見られます。アンケート結果からは、将来的には利用する意向はあるものの、現状は移動に困っていない方が多い状況です。収益の減少と運行コストの拡大。利用者の減少により収益は減少していますが、人件費や燃料の高騰により運行経費は上昇しています。そのため、コミュニティバスの1人当たりの運行コストも年々増加しており、経営内容の改善も課題の一つです。出かける目的と移動を一体的に考える。県・大学と連携し、恥振興協議会で社会実験を開催。豊後大野市地域公共交通活性化協議会では、公共交通の利用促進のため、さまざまな取り組みを行っています。昨年11月24日には、公共交通を取り巻く課題解決の取り組みとして、恥振興協議会に協力いただき、市、大分大学、県が連携して社会実験を実施しました。この実験では、現在のコミュニティバスの利用実態を踏まえ、今後の高齢化社会に対応した新しい移動の形と、 生活サービスの提供方法の形を探りました。その中で、お出かけする目的と移動を一体的に考え、お出かけに必要なものを地域拠点に集め、参加者は相乗りタクシーを使って地域拠点まで来てもらいました。サービス提供者とサービスを受ける方、住民のお互いが歩み寄ることで、持続可能な地域社会の構築の可能性を考えました。今回の調査では、大分大学経済学部大井ゼミに協力いただき、事前に大学生が恥振興協議会の各校へ聞き取り調査を行いました。調査結果を参考に、集落内を循環しているコミュニティバスを予約型相乗りタクシーへ運行形態を見直した場合の検証や、集落対策として移動サービスを活用した地域拠点でのにぎわいづくりの効果を検証しました。メモ、地域公共交通活性化協議会。関係機関と連携し、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議しています。豊後大野市地域公共交通計画。平成29年3月に策定した豊後大野市公共交通網形成計画に基づき、公共交通の利用状況や住民ニーズ、公共交通を取り巻く社会情勢などを踏まえ、令和4年6月に豊後大野市地域公共交通計画を策定しました。地域と行政が連携を図りながら、持続的な地域公共交通の実現のため、計画に沿ってさまざまな取り組みを進めています。社会実験の様子。写真5枚。1、相乗りタクシーで相乗りして地域拠点に集まりました。2、スマホ相談会でスマホの操作方法を確認。スマホ相談会のほかにも、マイナンバーカード相談、理容室の出張サービス、郵便局員による郵便局業務の相談会を実施。3、大分県の協力でオンライン診察を実施。移動診療車の中では、看護師が診察の補助をしながら、画面越しに医師が遠隔で診察。4、外では惣菜や日用品等の移動販売を実施。5、集まった方とお茶会。大学生も一緒にお茶をしながら楽しく交流しました。写真終わり。参加者の声。定期的にできたら嬉しいです。みんなに会えると元気になります。インタビュー。恥振興協議会地域支援員田尻浩二さん。恥地域はコミュニティバスが週2便くらいなので、住民は買い物や病院受診の移動手段に困っており、高齢化が進み、免許返納者も増える中、外出機会もだんだん少なくなってきています。離れて暮らす子どもに送迎してもらうこともなかなかできないので、そういった解消の一助になればと、市、県、大学の皆さんと共に、相乗りタクシーを利用し、社会実験をしました。お店や参加者への声かけは振興協議会で行い、当日は多くの方が参加しました。今回の実験は、相乗りタクシーの利用方法を検討する良い機会となりました。料金や運用の問題もありますが、この検証結果の活用に期待しています。社会実験の結果を報告。2月24日、市役所で開催された公共交通会議で、社会実験に協力した大分大学の学生の皆さんが、今回の実験の研究成果と課題を報告しました。社会実験に伴い、大学生は、恥地区で集落調査を3回実施し、地域課題を探り、過疎地域における高齢者の移動手段の減少や移動負担が問題と捉え、生活に根ざした公共交通の形を模索しました。学生は恥地域は移動制約者が多いことだけではなく、住民同士のコミュニケーションが希薄であると捉え、新たな交通サービスの提案として、地域住民の移動負担の軽減と、地域のつながりを作る場所として、地域拠点1か所で用事を済ませられるサロン型マースを提案されました。これを実現するためには、 費用面や住民のデジタルディバイドの解消が課題であると報告しました。メモ、MaaSとは、MaaS、大文字 M、小文字 AA、大文字 S は、モバイリティ・アズ・ア・サービスの略で、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて、検索、予約、決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。デジタルディバイドとは、インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できるものと利用できないものとの間に生じる格差のこと。インタビュー。実験に参加した大分大学経済学部大井ゼミの学生の皆さん。住民が快適に生活できるような公共交通を。社会実験では多くの方にご参加していただき、とても感謝しています。このイベントの中で私たちは、住民の方が地域内でのコミュニケーションをとても大事にしていると感じました。そのため、地域内でのコミュニケーションを取る機会を守りつつも、住民の方が快適に生活できるような公共交通が求められると考えます。公共交通の未来を考える。今回の実験結果は、コミュニティバスの利用実態を踏まえ、どのようにすれば持続可能な地域社会を構築できるかを考える一つの材料となりました。高齢化の進展や免許返納が増える中、公共交通の必要性はこれまで以上に高まっていきます。実験結果を参考に、豊後大野市に適したより良い公共交通の形を今後も考えていきます。公共交通は人や地域をつなぐ街の骨格として、私たちの暮らしを支えてきました。これからの公共交通を守っていくためには、みんなで公共交通を支えることが鍵となってきます。バスや列車、タクシーが走る当たり前の風景を未来へつないでいくために、公共交通の未来を考えてみませんか？